皆さんこんばんは。第41回東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活動を紹介することで様々なつながりを生み、府中がより活気のある街になったら嬉しいなと思いお送りしています。今日はホームズ原田がバーバー岡田と一緒にパーソナリティを務めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は府中の押立町にある株式会社福岡工業さんの向井さんをご紹介したいと思います。福岡工業の向井さんは10代の頃から友達でもあり、仕事では尊敬できる仲間です。それでは向井さん、改めてこんにちは。
こんばんはだ
こんばんは。
こんばんは。今日はよろしくお願いします。まずはじめに自己紹介お願いします。
はい、先ほどご紹介いただきました福岡工業の向井と申します。よろしくお願いします。先ほど原田さんの方からご紹介ありましたが、仕事では尊敬できるではなくて仕事でも尊敬できる向井ですはい。で、私は府中は10歳の時に品川区から引っ越してきて、36年目になります。大型獅子座辰年です。好きな食べ物は、カニクリームコロッケです。趣味がゴルフです。まあ、あまり上手ではないんですが、まあ、友達、先輩、後輩と楽しく遊んでいます。最近は、お仕事でお世話になる方と行くことが多いです。まあ、コロナの感染対策をしっかりして、プレーを楽しんでいます。
はい。いや、すごいな。この好きな食べ物まで自己紹介に入れていただいて、ありがとうございます。せっかくなんで仕事の内容を、まあ、ラジオを聞いている方々に分かりやすく説明していただければと思います。
はい。仕事は土木工事で、公共工事が多いです。他に民間工事、宅地工事、駐車場整備工事もしますけど、先ほどお話しした公共工事と民間工事っていうお話がありましたが、その違いは、公共工事は、まあ、国、都道府県、各市区町村から工事が発注される、まあ、仕事で、まあ、国民の皆様が納めた税金にて工事をします。まあ、民間工事は地主様だったり、まあ、不動産会社の方からお仕事を依頼され、工事をする工事になりますね。あと工事の方が、まあ、水道工事、まあ、主に老朽化した水道管を地震に強い水道管に交換したり、まあ、新しく水道管を入れたりする工事になります。あと下水道工事は、まあ、古くなって傷んだ下水道管を、まあ、補修したり、再構築していきます。で、あと電線共同工っていう工事があるんですけど、これは、まあ、東京都知事、今の小池さんが、まあ、選挙の時かな、まあ、公約で電線をなくして、まあ、景観を良くしようということで、まあ、今、都が夢中になってやってるところですね。で、あと、舗装工事ですね。よく道路工事で見かけると思うんですけど、アスファルト、まあ、コンクリート舗装とか、そういう形で、お仕事の方はさせてもらっております。あと、たまに、まあ、河川工事とか出てくるんですけど、その時は、まあ、まあ、工事の他に、生き物が川にやっぱりいるんで、鯉とか、あとスッポンとか、ノアの方にも、いたりするんですよ。で、あと、野鳥の会とか、その川に咲いてる花とかを、まあ、管理してる人たちがいるんで、まあ、工事しなきゃいけないんですけど、その方たちの、まあ、相手もしなきゃいけないと。まあ、そんな、まあ、河川工事は本当にいろんな方の、まあ、見てるんで、自然を壊す、どういうふうにされちゃうんだろうとか、で、まあ、イメージ映像的なものは置いてるんですけどね。まあ、うるさい人も中にはいます。はい。でも楽しく、まあ、仕事はさせてもらってます。
はい。ありがとうございます。次の質問。公共工事の、作業中などで、はい、安全対策や現場で心がけてることなどあれば聞かせてください。
はい、安全対策って本当に一番難しいんですけど、まあ、工事が始まる前に、必ず安全ミーティング、朝の朝礼を行います。で、本日の作業内容、まあ、各作業時間等の1日の流れ、ミーティングに参加している全員に説明し、まあ、業務の中で 危険な箇所、まあ、要注意が必要な箇所などをみんなで考え、まあ、話し合い、周知し、無事故にて、作業が終わるように努めます。まあ、基本中の基本ですが、まあ、その基本が整ってないと先には進めないので、必ず安全ミーティングをして行います。で、公共工事は基本的に昼間だと、まあ、9時から18時なんですが、まあ、道路上に作業隊を設置しますので、まあ、通行止めの作業だと、まあ、通行人の方は、ま、十分注意しなきゃいけないということを、ま、心がけるんですが、片側通行だと、作業隊のすぐ隣を車両が通り抜けるので、重機の旋回とか、まあ、工事車両の出入りとか、まあ、接触事故に、などないように、まあ、気を配ることが多いですかね。
うん。うん、トイレとかってどうしてるんですか？
トイレは今環境対策的な形で軽トラックに快適なトイレを設置するように、まあ、東京都の方だと義務付けられてて、一応それを現場の作業隊の体内の中に入れて作業隊の中に入れて、まあ、仕事をやらせてもらってますね。でないところだと、まあ、公共工事や公園とか、まあ、コンビニの方にお話ししてちょっと工事があるんでってことは前もってお話しして、まあ、トイレは主張させてもらってますね。うん。うん、で、やっぱり、土を掘るんで、汚れちゃったりするとあれだから、まあ、コンビニにトイレは履き替えて、こういうのそのまま行っちゃうんですけど、まあ、必ず、週1回掃除して、みたいな感じで、その、見えないところでもちゃんと、そういうのは気配りはしてますかね。うん。
なるほどね。じゃ次の質問です。東京都水道局、有料、請負工事の表彰式っていうのが、はい、ホームページ見てたらあったんですけど、どのぐらいの業者数の中で選ばれるんですか？
まあ、工事自体は、まあ、何十億から何百万円の、まあ、小規模な工事まであるんですけど、その現場に対して全て工事の成績点がつけられるんですよ。で、その成績点が良ければ、まあ、表彰対象にはなるんですけど、まあ、業者数は200社ぐらいかと思います。その、年度で来て、年度で工事があって、その工事をやった業者になっちゃうんで、例えば2社やってる業者もいるんですよ。
あ、
2社っていうか、1社で2現場
、
うん、やってる業者もいるんですけど、まあ、会社は本当にスーパーゼネコンから、地元密着型の会社から、まあ、様々で、で、その、成績点をつけると、まあ、工事、完了しましたってことで、水道局の検査官が、まあ、基本的には3名来られて、まあ、現場検査、まあ、書類検査をして、
うん、
で、現場の出来栄えとか、あと提出書類が揃ってるとか、まあ、何十項目も検査して、各検査項目に点数をつけてもらい、良い業者の、良い点数がついた業者が、そのやっぱり表彰って形で、もう東京都水道局局長からもらったり、その各自治体の所長みたいなところに呼ばれて、表彰されたりとか、まあ、してますね。でも、まあ、ずっと、うちもやらせてもらってるんですけど、まあ、水道工事で表彰されたのが、まあ、5年も前になるんで、まあ、より一層努力して、まあ、表彰されるように、まあ、頑張っていきたいと思います。
すごいですね。
はい、頑張ります。
じゃあ、ばば、なんかあります？
はい。突然来ましたね。なんかさっき向井さんが言ってる話で、向井さんって地元でなんか消防団とかもやってるじゃないですか。
はいはい。
それでなんか地震に強い水道管とか、電線をなくしていくっていう話がさっきあったんですけど、
はい、
この辺はやっぱ地震が起きた時とどういうなんか関係が関わってくるのかなと思ってちょっとお聞きしたいんですけど、
電線共同工の場合は、その電柱がまず倒れない。
うん、電柱が倒れない、
うん。もう電柱がないんで。で、中にその電気の管を配管してて、はい、その配管した管自体も、うん、その、地層がこうずれるじゃないですか、地震って。
はいはいはい、はい。
その地層がずれた時も、まあ、まあ、想定してる、内で、
うん、
まあ、外れないような形になってるような。うん、まあ、水道管も下水道管もそうですね。そういうような形で、その、凹凸があって抜けづらいとか、あと、ゴムがついてて、クッションになってて、こう、対応性があるとか。まあ、本当に道路が行かれちゃうと、もう段差ができちゃうし、はい、いろんな意味で、ね、 まあ、大変ですけど、あくまでもやっぱ一番大事なのが、まあ、地震があった時に、うん、地震の被害に遭われた方の話で、水って話が出るから、うん、やっぱり今、うん、東京都の方で推してるのは、やっぱり、今もやっぱり水道工事が多いって感じるんですけど、まあ、水道の、その、老朽化した水道管をやっぱり、早急に、ね、今はやっぱり頻繁に地震が起きてるから、うん、強い、地震に強い水道管って形で、まあ、いっぱい出てますよね。うん、
地震に強い水道管とか電線をなくすっていうのは、まあ、なんか何年度ぐらいまでに目標でなんか電線がなくなっていくとかっていうのはあるんですか、電柱とかが。
そう、一応、10カ年契約みたいな形で、
はい、
水道管の方はやってるんですけど、もうそれ多分もう過ぎちゃうんですよ。うん、もう全然結構前からやってたんですけど、その水道管自体も直してたら、また違うところが古くなってくるような感じで、ずっとこう、じゅんぐり回ってるような感じってなるんですか？もうその都度その都度直すけど、もう10年前のやつがもう20年前になっちゃったりとか、その、なんて説明すればいいんだろう、本当に何万キロ何十万キロ多分走ってるから水道管が、だから工事自体はね、本当になくならないんじゃないかなとは思いますけど
ね。最近あれですよね、地震もすごい多いから、ちょっと怖いですよね、そういう意味では。
だから本当にね、下水もね、そうだけど、本当に何があるかわからないから、だから地震に、で、その消防団やってる時も、あれかな、その、地震がやっぱりあってすぐ対話するけど、仕事自体も建設業で、そういうふうな建設業組合で対応しなきゃいけないところもあるから、まあ、消防団は地元の方、地元とか地元ですけど、お願いして、自分は建設業でやっぱり重機があるんで、何かあった時にその重機を運転する人がいないから、自分が出ちゃうようになっちゃうと思うんですけどね。
そこは大変だと思いますけど、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、次の質問です。
はい。
公共工事でクレームや、その道路で仕上がってからの、その感謝の言葉とか、なんかそういうことって、少し。
はい。最近のクレームは、まあ、このコロナ禍っていうこともあって、テレワークやってる方がもう家の中いるんですよ。結構多くて、で、やっぱりテレワークだとこうパソコンでやっぱりやるじゃないですか。その電話とか声とか聞こえないとか、
はい、
そういうクレームが本当増えましたね。で、あとその、なんだろうな、仕事してて、まあ、なんつうんだろう。自分の中でクレームじゃないですけど、まあクレームはクレームか、怖かったのが、もう20年ぐらい前になるんですけど、夜間工事で、広尾の明治通りを工事してたら、まあ、工事の音がうるさいと、夜間工事で。で、広尾だからもうマンションが建ってて、マンションの中から、そのクレームの方が来たんですよね、うるさいっつって。で、まあ、すいません、気をつけますっつって、お話はしたんですけど、そのやっぱり東京都の基準があるんで、その、クレームの入れられた機械が転圧機械で、パタパタパタって、ドルを締め固める機械、転圧してたんですけど、まあ、85デシベルかな ?75 デシベルか、そういうような規定があって、それをちゃんと満たしてたんですけど、まあ、うるさいってクレームが来て、参ったなと思ったら帰ったんですよ。帰ったから、でも、基準を満たしてるから工事の続きはするじゃないですか。しなきゃいけないから。そしたら、上から、どこから落ちてきたかわかんないけど、花瓶が。
危ない。本当
に。死ぬかと思いました
よ。わあ、すごい。
ほら、ね、言ったもんだから、もう やめたんだなと思ったんでしょ、本人は。クレーム入れたから。いなくなったなと思ったら、で、うち工事するでしょ。ダダダダって、また上からドーンだ、この花瓶が。それは本当にびっくりして、やばかったですかね。で、あと、まあ、住民さんから本当言われて、よかったのは、綺麗になったねとか声かけられたりするんで、まあ、声かけられた方はね、やっぱり、この声をかけてくれた家の人の前、
はい、
もう必ず毎日掃除しちゃうね。やたら気を使う。ね、本当に、いろいろですね。
いや、でも本当にね、同級生でやっても、ね、地域貢献として PTA 会長もね、青年会も消防団も、本当いろんなところで活躍されてて、ねえ、本当尊敬しますよ。
いえいえ、はい。まあ、これからも地元密着型で頑張ります。
はい、じゃあ、そろそろお時間となりましたんで、
はい。
締めたいと思います。はい。
バーバー大丈夫ですか？なんかあの聞き残したこととかってあります？
いや
大丈夫、
なんかもっと聞きたいこといっぱいあるんですけどなんかホームズ一番最初の時なんかこんにちはって言ってたじゃないですか。
うん、
やっぱ
本当は今日からあの18時半に時間変更したんで。
ああ
。こんばんは。
やっぱ気づいたんだ。そっか。じゃあちょっと恒例の、ね、あの、株式会社福岡工業さんの向井さんと、府中東の仲間たちに、これがなっていただけますでしょうか。
もちろんです。
はい。ありがとうございます。なんか。いつもこんな感じです。それではお時間となりましたので締めたいと思います。今日はホームズ原田とバーバー岡田がお送りしました地域紹介のコーナーを終わります。今日は府中押立町にある株式会社福岡工業の向井さんにをご紹介しました。ぜひ一度皆さんも道路工事を見た際に今までとは違う目線で応援していただければと思います。ありがとうございました。さようなら。
ありがとうございました。
さようなら。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。
東の仲間たちをお聞きの皆さん、こんにちは、鈴の屋です。朝日町通りにお店を構える鈴の屋は、3月26日に飛田給駅北口から徒歩1分のところに新店舗ベルズ東京をオープンすることになりました。店内はカジュアルな作りで立ち飲みもできる焼き鳥屋になっています。
この CM をお聞きになったお客様に、平日限定でウェルカムドリンクを1杯サービスいたします。たくさんの方のご来店を
お待ちしております。